今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。イエス・キリストとユダヤ教の真摯な知識人ニコデモとの対話、3章1節から21節を学んでいます。ここには信仰的に大切な問題がたくさん出てきますので、少しずつしか学び進めることができません。ただそうしますと、どうしても全体の流れが見失われがちです。全体を見回して、この対話で最も重要な言葉を選び出すなら、永遠の命です。15節、また16節にも出てきます。実はこの言葉はヨハネによる福音書全体の主題でもあります。最後20章の31節には、これらのことが書かれたのはヨハネ福音書全体、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ここに出てくる命は永遠の命の省略形です。またこれらはイエス・キリストを通して人間に与えられる命、永遠の命ですが、その源は神、またイエス・キリストご自身にもあります。1章4節にはすでに言葉のうちに命が、このことがはっきり福音書の冒頭に明記されています。ですから命、永遠の命はこの福音書全体を貫く最大のキーワードです。ですから深く多様な意味があります。今後それぞれの場所でそれぞれの観点から学びます。この最も大切な永遠の命という言葉を含む15節、それは信じる者らが人の子によって永遠の命を得るためであるを展開した部分が有名な次の16節、神はその一人子をお与えになったのによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉はキリスト教の要約と言えますし、また世間の方々にも割合よく知られていますので、来週伝道礼拝で説教いたします。今日はニコデモとの対話の前半、つまり2節から15節の最後の部分、10節から15節を学びます。この15節にさっき申し上げました永遠の命という言葉がはっきり出ています。そしてここには今まで表には出てこない人の子イエス・キリストによってという言葉が出てきます。人が永遠の命を受けるにはイエス・キリストを信仰することによってという意味ですが、これを神の側からその確信を大胆に言うのが続く16節。さっきも読みましたが、神はその一人子をお与えになったのによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだという言葉です。さて、この会話の発端はこうでした。エルサレムで行われたイエス様の印、印というのはイエス様の本性が神であることを指し示すイエス様が行われた奇跡的出来事ですが、これを見たニコデモが、多くの人々が奇跡そのものに目を奪われたのとは少し違い、その背後に神が働いておられるということを感じておった。とはいえイエスご自身が神の子とまでは思いが及ばない。それでイエスを訪ねて会話を始めるのですが、全く噛み合わない。その理由はイエス様の発言は上から神の次元からのもの、それに対してニコデモは下で水平方向を向いて、つまり生まれながらの人間、神を知らない あるいは知っていても知識だけの神との生きた関わりがない人間の立場から考え発言しているからです。新たに生まれる、霊から生まれるとイエスに言われても、解説されても、どうしてそんなことがありえましょうかとしか言えない。まあ、このどうしてそんなことがありえましょうかというのは、むしろ直訳して、どのようにこれらのことは起こることができるのですかの方がニュアンスが正しく伝わります。事柄があるないと聞いているのではなくて、言葉としては理解できる、しかしそれが一体どのような現実なのか、そして現実となるプロセスを想像しようとしてもできないということです。神の救いの働き、言葉を変えて救い主イエス様の働きが分かっていないからです。それに対するイエスは、叱責とも言える言葉が実説の、イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。このイスラエルの教師でありながらという言い方には特別の意味合いが込められています。この噛み合わない会話は、神の側からの見方に対するニコデモの肉的に人間の見方が原因だと申し上げました。ですから私たち主なる神を全く知らなかった日本人にも当てはまります。ユダヤ人もイエス・キリストを受け入れないという意味ではいわば同じ平面上にありますが、それでも日本人とは違う。それは彼らは旧約の神の民として選ばれ、神の霊によって預言者たちを通して神の意思が立法として与えられたという点です。初めのうちはこの立法を霊の力によって守る、そのことによって神との生きた関わりを保ちました。けれども生ける神の意思である立法がそれ自体固定化して、後にユダヤ教として形が整いますと、立法そのものがいわば神に代わるものとなり、これを守ることで、これを自分で守ることで神との交流が保てると考えるようになる。ですから新たに生まれる、全く魂を変えられるという発想そのものがユダヤ教にはありません。そのままで立法を行い、そのままで神の民として生きるという信念を持っている。主なる神を知っているという他民族にはない恩恵に預かりながら、それを歪めた形で自分たちの宗教の核心にしたことによって、主なる神から他民族以上に離れてしまった。このことを踏まえたニコデモに対する、神のこと、上の子と霊のことがわからないのか、その現実を見ているのにという批判です。で、この噛み合わなさを端的に指摘される言葉が11節から12節、特に12節、私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろうです。その意味は、イエス様が地上のこと、生まれるとか風の吹くありさまなどを例えとして用いて神の働きを説明されましても受け入れられない。それならば天上のこと、つまり神の働きを直接説明しても全くわからないし、受け入れることができないだろうということです。ニコデモほど歪んでいないにしても、私たち非ユダヤ人、聖書の言葉では異邦人も同じです。 結局ユダヤ人にしろ異邦人にしろ、生まれながらの人間には神のこと、神の救いの働きのことはどんな説明を受けても全くわからない。これほど鋭く人間のいわば霊的な盲目状態を指摘する言葉はないくらいです。実際私たちは初めて聖書を読むとき、言葉や文の日本語としての意味は分かるにしても、その中心点である神のこと、神の救いの働きのことは全く分からない。ではどうするか。誰も救われないのか。いや、そうではない。天のことを知る道はある。神との交流を得て救われる道はあるということを述べるのが、この会話前半の中心部13節から15節です。説を振っていきましょう。13節、天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。唐突に天と地の間の上り下りという話が出てきます。天から下ると聞きますと、人によっては隕石を連想されるかもしれません。あるいは神仏が地上に降り立つ、天下りという神話の言葉を思い出される人もあるかもしれません。そのような意味は今ここでは忘れてください。ここでの天、それは神、あるいは神のもとという意味で、空やその先の宇宙空間ではありません。質が異なります。宇宙も含めて物質世界、総称してこの世とは質的に異なる、接点のない霊的な領域のことです。神は霊ですから、降る、下るは物理的に空からこの地上に降りてくるという意味ではなくて、接点のない神のもと、霊的領域からこの物質世界に移動するということです。天という言葉を使いましたから、下るという言葉を使うだけです。イエスは一体何が言いたいのかというと、天から下ってきたものとは人の子、つまりイエス・キリストだということです。つまりイエス・キリストは受肉された神、神でもあり人でもあるお方、言葉は肉となって私たちのうちに宿られた、1章14節。このヨハネ福音書の土台ともいえる言葉の言い換えです。さらにここには天に昇ったものともあります。これは明らかに文字通りにはイエス・キリストの昇天のことです。さらにその前提である十字架の死と復活ということも暗に含めています。こうしてイエス・キリストは神から人へと移動されて通路となられ、また人の側から神の側へ移動されて通路となられて、神と人の間の架け橋となられた。すでに学んだイエス様のことは、はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見える、1章51節。これもイエス様が神と人間の間の架け橋になるということの予言ですが、そこでは上り下りするのは神の天使たちで、なお間接的です。今日の箇所では人の子自身が下りまた上ると直接的です。この唯一無二ともいえる重要な真理の結論的な表現が、私イエス・キリストは道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないという14章6節の言葉、私は道であり 真理であり命であり、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。ユダヤ人であれ、違法人であれ、神の救いの働きを知ろうと思う者は、イエス・キリストを知る。これしかないし、これだけで良い。現実に私たちは、キリスト教を知るのに、必ずイエス・キリストから入ります。よく、いや、なんとなく神の存在を信じて、それでキリスト教を信じたいと思うようになりましたと言われる方がおられます。けれども、こういう表現には本当に注意が必要です。その場合の神というのはどんな神なのか。八百万の神かもしれない。いや、聖書の神だよと言われるかもしれません。けれども、聖書を読んで神を探し出したなら、そこには必ずイエス・キリストがおられる。これがキリスト教です。キリストは人、この世界のものでもありますから、私たちの肉の目、心にも知り得ます。そしてキリストは他の印などとは全く違って、この世界のこととそれが指し示している実態とは乖離していません。人としてイエス・キリストを知ることは、神であるイエス・キリストを知ることと直結しています。そしてイエス・キリストを知ることによって、そしてよってのみ、神の救いの恵みがその人に注がれる。信仰者もこの世で生きる限り悩み苦しく、時には神はどこにおられるのかと叫ぶ。生活のために日々追われて神を忘れることもある。また生活が順調すぎて神を忘れることもある。けれどもどんな時にも決して忘れてならないのがイエス・キリストです。繰り返します。神でなくイエス・キリスト、どんな時にも立ち返るべきところがイエス・キリストです。またイエス・キリストがやがて再臨される。そしてその時、神殿神地で清められた信仰者はキリストと共に永遠に生きる。よく救いの完成と言いますが、そういう意味ではイエス・キリストを知ることはキリスト教の出発点であり、またゴールです。このようにこの箇所は、イエス・キリストは神と人、この世界との間の唯一の通路であるというキリスト教信仰の根本点の一つを明言するという意味は大変重要です。で、さらにこの箇所は、実はこれまでの箇所にはないキリスト教信仰の根本点のさらなる一つを教えます。十字架の死と、それに直結する信仰の問題。人の子イエス・キリストは天から下ってきたものであるとともに天に昇ったものと、この箇所は言います。この昇るという意味をもう少し考えます。天に昇るは昇天の意味でしょう。それとともに14節ではこの13節の昇るという言葉を受けて別の説明がなされます。14節、そしてモーセが荒れ野で蛇を挙げたように、人の子も挙げられねばならない。このモーセが荒れ野で蛇を挙げた、挙げたというよりも高く掲げたという言葉です。これは実は旧約の民数記21章の4節から9節の事件のことです。 概要こうです。この約1300年ほど前、モーセに率いられてイスラエルの民が奴隷状態だったエジプトから脱出し、40年間シナイ半島の荒れ野を放浪します。民は確かに自由を得た。しかし荒れ野の旅は苦しい。水も食料もほとんどない。それでしばしばモーセに不平不満を言い逆らい、そうしてその背後の神に逆らうわけです。ある時、民の反逆の際、この民の罪深さに怒られた主なる神は炎の蛇を民に送られます。多くの者らが蛇に噛まれて死にました。民は自分たちの反逆を悔いてモーセに神への取りなしを願います。モーセの取りなしの祈りに対して主は言われる。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。民数記21章8節。それでモーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。21章9節。これは大変有名な事件です。ですから旧約に親しんでいるユダヤ人なら、ましてや専門家ニコデモならよく知っていたでしょう。これを用いてイエス様は、人の子が昇る、天に昇るということの重要な信仰的な意味を教えられる。むしろこの聖堂の蛇の事件が指し示している、あるいは予言している信仰的な意味、イエス・キリストの十字架による救いを明らかにされます。この聖堂の蛇による救いとイエス・キリストによる救いとはいくつも共通点があります。まず第一に、死から命へと救い。まあ、もちろん聖堂の蛇の場合は地上の命で、イエス・キリストの場合は永遠の命という違いはありますが、第二に、この救いに預かるには信仰が必要だという点。聖堂の蛇は素材的にはただの聖堂です。これは仰げば救われるという主の約束の言葉を信じてこそ救いが得られる。この約束の言葉を信じてこそ仰いで救いを得られる。イエス・キリストの十字架についても、これは肉的には一人の犯罪人、一人の冤罪で処刑される人の姿です。けれどもこの方は神である、人である。そしてこの死は生まれながらの人間が負うている罪のためという霊的真実、これを信じれば救われる。イエス・キリストは見た目は一人の哀れな人の死です。しかも最も残虐な十字架の刑に処せられる。けれども実はこの方は神であり人である。と同時に、この無残な死は実は自分たち生まれながらの人間が負うている罪のためという霊的真実、これを見抜いて信じれば救われる。そして第三、ここで特に強調されることが挙げられるということ。聖堂の蛇は旗竿の先に高く掲げられる、挙げられる。では人の子イエス・キリストはというと、そうです、地上高く十字架の木の上に挙げられる。9節で、 風とも霊とも訳せる言葉を用いて霊から生まれる新たに生まれるの信仰的に意味を説明されたのですが、ここでは聖堂の蛇を高く掲げる事件を引き合いに出してイエス・キリストの救いの技の頂点である十字架の死を予言説明しておられる。この説は挙げられねばならない、あるいは挙げられることになっていると、奇妙な言い方になっています。これは訳が悪いわけではなく、その通りの言葉です。その意味は神のご計画だから必ずそれは実現するという意味のねばならないです。イエス・キリストの十字架の死はそういう意味で必ず実現します。この対話の時点では十字架の死そして復活昇天はまだですから予言というべきですが、今言ったような確実さがありますから、十字架の死復活昇天はすでに起こった救いの出来事として天に昇ったものと言われます。ここでいよいよ最も重要な点に入ります。人は救われるためにはどうすればよいのか。救いの入り口の問題、神が受肉されてイエスという人物としてこの世界を生きられた、このこと自体が大きな救いの恵みです。神と人、神とこの世界との間の唯一の架け橋がここにあるのですから。ただここにはあっても人はそのままでは自分で渡れない、渡ろうとしない。これが生まれながらの人間の悲惨さです。神に対して開かれていない、閉じている。これはちょうど、自分はこれで大丈夫だと固くなり殻に閉じこもっている花の種のようなものです。誰かが外から水をやりすぎないとそのままではしばらくは生きている、発芽能力がと言えてもやがて枯れてしまうでしょう。神に対して心を閉じた人間も似ています。そのままでは孤独のうちに死ぬだけ。真に生きるというのは神に心を開いてつながりが与えられ、水つまり命を与えられ続けること。イエス・キリストと今生きている時も死の時も霊的に結ばれ続けているということではないでしょうか。キリスト者もこの世で死にます。しかしこれは殻で閉じた種がやがて枯れるのとは違い、キリストという命と結ばれていますから永遠に生きます。キリスト者にとってこの世の自分の死は肉的なものを洗いざらい脱ぎ捨てる時です。これが永遠の命。ではどうすれば人は自分の悲惨さに気づいて救い真の命を求め始めることができるのか、心が閉ざされていることにどうすれば気づくことができるのか、そして真の命を得ることができるのか。これがまさに神が御子イエス・キリストを十字架の死において示されたそのことです。イエス・キリストの悲惨な死を見て、これが私の最後の自分だと自分を重ねる。しかしまだイエス・キリストの悲惨な死は私の救いのために変わってくださったものだと知って受け入れる。これがイエス・キリストを信じる信仰ということです。この十字架の死を見つめる以外には、人が自己満足にしか過ぎない今の閉じられた自分から解放されるきっかけはありません。このキリストの十字架の死の背後には 主なる神の深い愛があるということを教えるこの福音書の頂点ともいえる言葉が繰り返し引用します。次の16節、神はその一人子をお与えになったことによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために。最後に一言、信仰者が繰り返し見つめるべきは、また求道中の方々が一度は真剣に見つめることは、イエス・キリストの十字架の死という、もうこれ一つです。それは信仰を持たないままであればやがてそうなる自分の最後の姿けれど、重い重い荷物を持って道を歩いていて、親切な人が代わりに持ってくれた時の安堵のように、キリストが私のその最後の悲惨な死を代行してくださった。死からの解放、重いからの解放、キリスト教信仰の価値はこれに尽きるのではないでしょうか。アーメン。祈りましょう。